はい、それでは、皆様こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はですね、遠野江と船田さんで、これからブログを始める超初心者の方へのアドバイス。
超
ですね。はい、超が2回つくというですね、そういう方々に対するアドバイスの音声を取りたいなと思います。
はい、わかりました。
でこれを取ったその理由はですね、今まで船田さんと 2回ぐらい対談やってまして、最初やったものも割と初心者向けにやったつもりだったんですけど、アメブロ企業塾の申し込み者の方々の質問を聞くと、もうちょっとなんか初心者向けのものが
さらに初心者
あったんですね。でそれで2つ目を取ったんですけど、さらに私のところに来てるいろんなお手紙見るとですね、まあ、そもそもそのパソコンないんですけどとか、
なるほど、
ガラケーでブログって作れるんでしょうかとかね、
なるほど、
こういう方々はかなりいることが分かってきまして、これはちょっと認識甘かったかなと。そんなもんじゃないんだと、もう本当に右も左も分からないけれども、ただ知恵のアウトプットはして、富を得たい、生涯現役で収入を得たい、あるいはその多くの人に影響を与えて伝道に貢献したい、まあ、こういう人がすごく多いことが分かったんで、まあ、そういうその本当の初心者の方に対するなんかガイダンスをですね、させていただいて、でも多分これ聞かれてる人っていうのはアメブロ企業塾申し込んだ人だと思うんで、おそらくまあそういう方は清水の舞台から飛び込むぐらいのつもりで、入ってきておられると思うんで、まあ、少しだとその安心感を与えたいなと。
そうですね、
まあ、そういう動機で、撮らせていただきます。
はい、
じゃあそのちょっと舞台回しさせていただくとして、超初心者の方に対する最初のアドバイスでですね、
はい、
やっぱりパソコン問題、ってい
う
のはあると思うんです ね、 だからパソコン何のこっちゃ全然わからないし、持ってるのはガラケーだし、まあ、果たしてこの状態でブログ書いて知恵のアウトプットで富得れるんでしょうかと、こういう問題ですね。まあ、まだパソコンのパの字も知らない人に対して持ってないという、こういう方に対するアドバイスで、ね、していこうと思うんで、はい、ちょっと船田さんの方から口で切っていただければと思います。
はい、わかりました。まあ、私の方にもね、質問が来るんですけど、やはりたまにパソコンがないという方もね、いらっしゃるので、まあ、私の方からアドバイスとすれば、もちろん、ね、携帯電話からも投稿はできるんで、ブログは作れるんですけども、さすがにスマートフォンやガラケーの文字入力を見たらですね、まあ、できないことはないけど厳しいなというのがやっぱり正直なところなので、あとね、たまにiPad 持ってますっていう方が、ね、いらっしゃるんで、まあ、そちらの方が少しいいかなとは思うんですけど、やはりディスプレイは小さいですしね、使い勝手が今一つなので、やはり知恵のアウトプットをやるということであれば、やはり文章入力がね、膨大な量になると思うので、やはりパソコンは必要だなというのが、アドバイスとしてありますね。まあ、好みで Windows がいいか Mac がいいかとかですね、それはあるかなと思うんですけど、まあ、それも後々のことを考えたりすると、まあ、前に聞く人が多い Windows の方が、まあ、一般的にはいいかなとは思うんですけどね、その辺はまあ好みになるんで、まあ、Mac でも Windows でもどちらでもできます。ただパソコンは必要ですというところが、まあ、最初の話でしょうかね。
はいはいはい、そうですね。私も全く限界でした。パソコンはいると。はい、パソコンはやっぱりブログ立ち上げて富を得たいなら、まあ、買ってくださいっていうことが結論になりますね。でさっき船さんと話したら、私は5万円ぐらいかと思ったらもっと安くて手に入るんですね。
もう型は古いですけどね、
はいはい、1万円、
Windows 7という、まあ、もう何年も前のモデルになりますけど、はいはいはい、性能的には、まあ、実際私も現役でまだ使ってるパソコンがありますので、実はスカイプを引っ越すのがめんどくさいので、Windows パソコン、Windows 7のパソコンに入れたスカイプを使って未だに通信してますので、性能的には全然問題ないんですね。
Windows 7 1万円でどこで買えるんですか？
インターネットでですね、価格コムというところ
が、価格コム、
まあ、家電製品を安
い、家電製品安いやつですね、
サイトですけども、はいはい、そこで検索してですね、Windows 7中古ノートパソコンというふうに入れてやると出てきます。
要するに複合キーワードで Windows 7と中古と パソコンですか、
まあ、ノートパソコン、
あノートパソコンね、というふうに入れて出てきたら大体1万円台の、中古パソコン買えるんで、それ買っちゃってくださいと、
もう予算が厳しい人はそれでお願いしてますね、
そうですよね。でパソコン買われて多分そのなんていうんですか、あの最初の設定どうしたらいいかっていうのが初めての人すごい怖いと思うんですけど、これあれですよね、あのアメブロ企業塾に入ってる人は、もうその段階で船田さんとセッションに入れば、その遠隔操作で、最低限の設定なんかやってくれるんですよね、
まあ、人によっていろいろなサポートの方法があると思うんですけど、まあ、とりあえず皆さん電話を持ってると思うんで、電話しながらあれやってくださいこれやってくださいっていう話はしますし、まあ、実際スカイプの方がもうつながってしまえばですね、いろんな設定は私も見ながらできますので、その辺は大丈夫かなと思うんですけど、まあ、もし面倒であればですね、まあ、ご主人とか奥さんとか息子さんとか娘さんとかお友達にそこスカイプがつながるところまで設定してもらえば、
ね、あ
とは楽、
なるほど、だからとにかく、まあパソコンを買うと、で今みたいに価格込むっていうところであれば1万円で買えるし、まあそれも難しいんであればどうか町の電気屋に行ってもかなり安く買えるんでしょうね、
今だったらそんなに高くはないと思います、
ね、一番安いやつで あればそんなかからないと思うんで、とにかく用意して、で、まあ、とにかく電話で話さんとにかけると、でスカイプさえつながるっていうね、まあ、それもそう難しくないんですけど、スカイプっていうのをちゃんとつながるようにしておけば、まあ、そこからはプロのサポートを受けれるんで、まあ、パソコン必要と、
これは必要ですね、
ですね、で理由としてはキーボードでやっぱり打てないと、1200文字以上の文章を書き続けるのはきついということですね、
きついですね、
はい、そんな親指でずっと押しながら、1200文字以上書くって、本当親指ちぎれますから、はい、そういう意味でぜひともパソコンは必要ということですね、
まあ、ちょっとそれに補足してですね、はい、初心者の方にお勧めしたいのが、話を聞くとやっぱり入力を人差し指でやる人が結構いるらしいんで、まあ、それでも入力はできるんですけど、将来のことを考えるとずっと人差し指はね辛いかなと思うんで、まあ、両手が使えるようにできる方がいいかなと思うんで、そういうのができる練習できるサイトもありますので、それを使って練習するといいかなと思っていますね、検索ですぐ出てきますが、ローマ字の P という字を入れてもらって、検定試験の検、P 検っていうふうに入れてですね、検索すると、インターネット上でその両手で入力できる練習ができるサイトがありますので、ここをおすすめですので、ちょっと自信がない方はそれをやっていただけるといいと思います。
そうですね、はい、まあ、両手で打てるようになっただけでもうそういうパソコン上達した気持ちになります
ね。いや、もう本当に書くよりも何倍も速いスピードで入力できますから、はい、もう今さら手入力のノートとかに、ね、書くとかいうのは、ね、ちょっと、ね、まあ、難しいですね、もうね、パソコンの方が速いので、
そうですね、この辺は、まあ、しっかりと手張りの手で、しっかり基礎をやっておくだけの価値はあると思います。
はい、
はい、まあ、じゃあそういうパソコン問題があって、あと、まあ、同じようなことなんですけど、超初心者で、まあ、パソコンももう買ったばっかりの人って本当何やるかわからないと思うんですよね、でそういう人は船田さんとセッションと言っても、まあ、そもそもセッションが怖いとかね、何やっていいかわからないし、何聞いていいかわからない、何から手をつけていいか全くわからないというような方もいらっしゃるかと思うんで、じゃあその仮に私が仮にパソコンも持ってなくてガラケーしか持ってなくて、もう初めて船田さんとも電話すると、まあ、こんな状態の時にね、どんなことをまず船田さんと話したらいいかっていう、なんかイメージが湧くような形で話していただければと思うんですけど、
まあ、先ほどパソコンの話もあったので、まあ、まずパソコン用意しましょうというところからまあ始まるんですけど、まあ、パソコンが手元に来ましたという話になったらですね、次はスカイプでお話できるようにしましょうということで、それの設定をするという感じですね。
これ場合によって電話で船田さんとも電話して、その電話でスカイプの設定の仕方を教わるということも可能なんですか？
可能だと思います、私も見ながらやったりしますし、まあ、ただこれも多分検索すればいけると思うんで、ちょっとそういう動画撮ってる人も、ね、多分いると思うので、他の人の見てやっちゃうっていうのもありますし、やり方はいろいろありますので、その辺は、まあ、 ハードとは言えないようなハードですね、はい、これはもうあの普通の知能がある人だったら誰でもできると思ってもらえば OK だと思いますので、はい、でまあスカイプがつながるようになったらですね、この後はまたケースバイケースかなと思うんですけど、まあ、まずはブログと Facebook に登録してもらわなければいけないというところがあるので、これもですね、あの難しいことではないんですけども、うん、まあ、メールアドレスを一つ用意してもらって、うん、で自分 の, あのログインするときのパスワードを考えてもらって、うん、でそれを考えてあの登録してもらえば、うん、すぐ使えることはできますので、
うん、だいたいアメブロにあの初心者の人がこう登録して何分後ぐらいにはブログができているものですか。
あのまあ、ブログの体裁を考えなくてただ記事を投稿するっていうことであれば、もう1分後には
できます。あ、1分後にできてるわけですね、はい、
もうすぐです、
はい、だから、まあ、あっという間にブログ解説はできるってことですね、はい、
もうすぐにできます。
Facebook には何分ぐらいかかりますか。
Facebook も使い方が、まあ、基本的に最初の人なんでね、わからないと思うんですけど、もし慣れてる人であのもう1個作るんですっていう人であれば、やっぱりこれもすぐ、あのもう1分後にはできると思います。
1分ぐらいできる、はい、うん、はい、まあ、そんな感じのものなんで、まあまあ恐れずに、ええ、とりあえずパソコンの使い方とかスカイプのやり方とかブログ、フェイスブックの解説までやっちゃえば、ええ、あとはもうどんな文章を書くかっていうだけの世界に入るんで、それはもうパソコンのことあんまりもうあのストレスなくなってくるというふうに安心していただいて始めたらいいと思いますね、はい、あとそうですね、あの多分パソコン苦手な人がブログやり始めたらいろんなところで何か引っかかることはあると思うんですよね、
うん、そうですね、
なんかうまくいくはずなのに、うん、なんか思った画面に行きませんとか、うん、記事投稿できないんですけどとか、なんかあの変なページに入っちゃって戻ってこれなくなりましたとか、うん、まあ、こういうふうにして困った時ですね、あのなんかでそういう時どうしたらいいんですかね、
まあ、あの一番簡単なのはやっぱり検索して調べるのが一番早いって言えば早いんですけど、あのまあ、聞いていただければあの仮にスカイプがねもうつながっていれば、あの画面シェアというのが使えますので、あのあなたのパソコンの画面を私が見ることができますので、それを見てですね、あのここはこうしてくださいというような指示はできますので、まあ、その辺は、まあ、不要な心配はいらないかなと思いますし、まあ、あの近所に、ね、知ってる人がいれば聞いてもいいですし、あの検索しても分かることは多いですから、はい、あのパソコンはですね今マニュアルっていうのがない状態なんですね、基本的にあの使い方は見て覚えてくださいという感じになってしまって、要するにメーカー側ももうマニュアルっていうのは作れない状態になっているわけですね。ですからあの見て分かるようなものだということだと思っていただいてですね、これはもう慣れるしかないという感じで、あのやっぱ経験したことはないものはねちょっと怖い、分からないっていうのがありますけど、あの慣れてしまえばですねこんなもんだというふうに思いますので、あのトラブルっていうかいろいろはわけわかんないものが出てくるとは思うんですけど、それはあのその時その時にあの解決できるので全然問題はないと思います、
まあ、では最後はあの船橋さんに聞けば全部やってもらえるっていうのが一つで、まあ、まず最終的な安全はもう確保されてると思っていただいて、あとはあの差は去りながら自分で何か検索したりやってみて乗り越えるとすごい自信になるん で、
そうです、ね、
だから、最後ね本当に困ったらちゃんと助けてもらえるんで、それまでは自分で何らかいろいろやってみてですね、あの大体パソコンできるようになるっていうのはあの試行錯誤なんですよね。
そうなんですね、
あの最初からあの最短距離で行ける人はほとんどいなくて、ああでもないこうでもないって言ってるうちに道が分かる。だからあの言ってみたらですね、新しい町に引っ越しした時にどこに駅があるのかとかどこにスーパーがあるかって分からずに、まあ、あのやたら歩いて何か見つけますよね、
まあ、それと似てますね
で最短距離じゃないんですけどもすごい遠回りだけどあの駅まで行けたとか、まあ、多分これあの大回りしてるけどスーパーに行けたと、でやってるうちにじゃあ違う道行ってみようかと思ってるうちにだんだん近道が分かるというのと全く同じようにパソコンもこう習熟していくんで、あのやっぱり自分で歩いてみるっていう気持ちはあった方がいいですよと、
そうですね、
で本当にあの迷って日中も最初も行かなくなったらあの船田さんに SOS もちゃんと送れるんで、その怖がる必要はないという上で自分でいろいろやっていかれたらいいんじゃないかなと思いますね、
まあ、私の方も、ね、あの対応できますし、 場合によってはメーカーのサポートっていうのも結構、うん、頼りになるところがありますので、うん、あちらも大体無料で使えるものですから、うん、もうどんどん使い倒せばいいので、うん、分からないことはどんどん聞いた方がいいですね、
うん、はい、はい、まあ、そういうことですね。で、まあ、この辺がまあ一応パソコンの苦手というところなんですが、まあ、結構ねパソコン苦手とかウェブ苦手という障壁が大きいみたいなんで、うん、ね、あとフリートークでなんかそこを乗り越えれるようなアドバイスがあるとしたら何かありますかね。
パソコンは苦手というよりも知らないだけだと思うので、うん、もういろいろいじくってみるしかないかなと思いますけどね、うん、まあ、それに全部分かる必要はないので、うん、自分に必要な機能だけ分かっていれば問題ないと思いますし、うんうん、まあ、私も使える機能はいろいろあるとは思いますけども、うん、全て分かっているわけではないので、うんうん、必要な部分だけ覚えればいいと思えば、うんうん、まあ、気楽なんじゃないでしょうかね。
そうですね、パソコンの場合はですね、もうその本当王道はいじくることなんですね、うん、なんか知らんけどボタンを押してみたらどこに行くんだろうと思ってやって、うん、あ違うから戻ってくるとか、うん、で、あやってあ行けたみたいな形で分かるようになることがほとんどなんで、うん、だからなんか最初から一つしかない正解を当てようと思いすぎずに、うん、なんか何なんだ好奇心でこういじくってみると、うん、いうことがですね、実際はみんなそれでできるようになってるんですね、うん、マニュアルを一個 見ながら正確にやってる人ほとんどいなくて、いじくってるうちに何か知らんけど分かったと、で本当に道を覚えるのと一緒ですから、で本当スーパーマーケットの行き方と駅の行き方ぐらいが分かれば十分仕事になりますんで、そんな難しいなんか裏道とか知らなくても大事なブログの書き方ぐらいが分かるとか、あとは何でしょうね、うん、多少その検索ができるようになるとか、うん、まあ、その程度のことで十分実用レベルになりますから、うん、まあ、そういうぐらいの気持ちでマインドでパソコンに当たってほしいなと、うん、まあ、そういうのでもいいですね。
まあ、あと一つよく聞く声なんですけど、うん、インターネットの世界は怖いと思ってる人が多いんですね、うん、詐欺に引っかかるんじゃないかとか、うん、お金取られるんじゃないかとか思ってる人も結構いるみたいなんですけど、うん、まあ、普通に使ってる分ではそういうことはまずありえないので、うん、その辺はインターネットを、ね、あっちもこっちも、うん、リンクが貼ってあるので、うん、どこ飛ぶか分かりませんけども、うん、まあ、基本的にお金取られるとかですね、うん、詐欺に遭うってことは、まあ、基本的にないと思いますので、うん、で、まあ、ウイルスソフトが、ね、入ってればちょっと危険性のあるサイトに飛んだとしても、うん、そこでもうウイルスソフトは、ね、勝手に処理してくれますから、うん、自分の手を煩わせることもなくですね、うん、安全にネットサーフィンもできますので、うん、うん、全然それは心配することはないと思います。
そうですね、はい、パソコンでウェブ上でいろいろいじくっても気がつかないうちにお金取られることはほぼないと思っていいですから、うん、ですね、必ずお金取られるときはなんかカードの入力をしたりとか、なんかねそういう処理をしないとそこまでいかないですから、単にいろんなページ見に行ったりする程度ではお金取られないんで、そんな心配しなくていいということですね。
もうそれは安全になってると思いますので、大丈夫ですね。
はい、まあ、その辺が、まあ、パソコンに関するところですかね。あとですね、超初心者の方でやっぱりすごく多いのは、うん、まあ、自分が一体何をしていいか分からないと、うん、結局何で知恵のアウトプットしていいか分からない、うん、自分のテーマがなかなか決まらない、うん、という人がすごく多いんですよね、でそこをちょっとねやっておこうと思うんですが、うん、まあ、ちょっと私から口引き切るとしたら、はい、アメブロ企業塾に入って成果を上げるために絶対にあったらいいっていうものはですね、いわゆる目標設定なんですね、うん、で、まあ、目標設定もね、あんま難しく考える必要はなくてね、っていうかアメブロ企業塾に入って自分は何ができるようになると嬉しいのか、うん、これは決めておかれたらいいと思うんですよ、うん、でその目標に関してですね、おすすめなのは、まあ、すごくこういうと身も蓋もないように聞こえるかもしれませんけど、これだけの収入を得たいというのは結構いい目標設定にはなると思いますね。
そうですね、
はい、例えば月に10万円以上の、副収入を得たいとか、 年間だったら120万円の副収入を得たいとか、あるいは自分が生涯現役でやるんで月に50万円の収入を得たい、そうすると年間で600万円、このレベルには絶対に行きたいとか、あるいは 年収で1000万円をぜひとも越したいと思っています。これは全然恥ずかしくありませんので、こういうふうにしてですね、これ別にこうしなきゃいけないというふうに言ってる意味じゃなくて、あなたがこれぐらいの収入があると嬉しいと、もし素直に思えるんだったら、こういう数字で表す目標っていうのは結構ね、悪くないですよということをね、最初に申し上げておきたいんですよ。
そうですね。
でね、逆に例えば、抽象的な目標ですね、例えば自分が知恵をアウトプットすることによって地球ユートピアを作るのに貢献したいとかいうのはね、間違ってはいないんですけどね、こういう世界の目標はね、意外とね、うまくいかないことが多いんですよ。なぜかというと、目標と思いつつ大きな理念になっちゃいすぎてるんで、達成したかどうかが測れないですね。
そうですね。
自分の知恵のアウトプットが地球のユートピアに貢献してるかどうかってね、記事一つ書いても貢献してるかもしれないし、100個書いたからといって貢献してないかもしれないんで、だからこういうものだけ、抽象的なね、ものだけじゃなくて、もう少しね、なんていうんですかね、もう少しなんか現実的な数字も入ったぐらいの目標を出していった方がいいんじゃないかというのが私のアドバイスですね。
そうですね。それと関連してますけども、数字という点では、これ初心者の方に聞くとよくあるんですけど、セッションの時にですね、アクセス解析見てますかって言うと、大体見てないって言うんですよね。いや、それは見なきゃダメですよって私言うんですけど、昨日自分が投稿したブログの記事、一体何人の人が見たか分かんないとやりがいないですよねって話をしているので、アメーバブログにはですね、ちゃんとアクセス解析ツールがね、自動で入ってますので、これは時系列でも分かりますし、どこから来たかっていうのも大体分かりますし、どのページが生まれたかっていうのも分かりますので、自分のブログの記事が どれだけの人に読まれたかっていうのを目標にするっていうのも、収入を得るっていう前提でもいいと思いますね。
そうですね。
そうするとね、PV っていうふうによく言うんですけど、ページビューということで、何ページ読まれたかっていう指標が出てきますので、自分のページが昨日はね 1000PV でしたということになれば、いや1000ページも読まれたんだというふうに思ったらですね、これは非常にやりがいがあると思うんで、自分の言いたいことがですね、なんと1000人の人を読んでくれたっていうことになったら、これは非常に嬉しいと思うんで、これをぜひですね、目標にして、自分は例えば1万 PV を目指すとか、そういう形でやってもいいと思いますし、やっぱり数字をね、ちゃんと使って目標を設定するといいなと私も思います。
そうですね。ですから、数字っていうのはね、目標の場合すごく大事なことで、正直やっぱり収入は欲しいと思うんですよね、誰しも、生きていくために必要ですから、だから必ずこれぐらいの収入が欲しいというのは素直に考えたら出るはずですから、そういったものはぜひ出していただいて、今言った PB なんかも含めてですね、たくさんの人に呼ばれるという数字なんかも、出していただいたらいいと思います。でもう一つ申し上げたいのは、ちょっと逆説めくんですけど、じゃあ数字だけでいいのかというとね、今度はね、数字だけだとね、続かないっていうこともあるんですよ。それはなぜかというとね、なぜその数字が自分にとって必要なのかっていうね、意義が分かってないと人間の情熱って続かないんですね。
そうですね。
だから例えば月収100万なら100万上げたいですって言った上で、じゃあそれを上げるためにあなたはね、なぜそのそれだけの収入が欲しいんですかとかね、あるいは何で貢献するんですかという、こっちはもう本当理念の方なんですが、こっちも実はね、表裏一体で主張なんですね。だからそれは例えばですね、私だったら人に富の得方をお伝えするので、富伝道という理念でやってるわけですね。でなんでそれをするかと言われたら、やっぱりみんなやっぱお金で困るわけですよね。
そうですね。
でお金で困ってる人がやっぱり人生なかなか幸福になれないっていう、 瞬間な現実があるんで、そういう方々に幸福になっていただきたいという気持ちがあるんでやってるんですね。でそれともう一つ大きな意味では、お金に困る人たちがたくさん出ると社会が不況になってきて、ユートピアできないんですね。みんなが豊かな人たちになってくると素晴らしい世の中ができるということが、私なりに見えてますんで、だから世の中のユートピアを作るためにこの富の伝道をしてるんだと。だから私もやっぱり数字の目標を持ってますけど、ここまで行きたいという具体的な数字とともに、もう一つはこれ理念の方を持ってる。まあ実は理念の方が先で数字が後でもいいんですけど、どっちが最初で後でもいいですけど、一歩で表裏一体の理念みたいなものはぜひ持たれたらいいんじゃないかと思いますね。小野さんもやっぱりそう理念みたいなのをかなりお持ちなんじゃないですか。
そうですね、まあ、私はもともとダイエットブログが始めたので、まあね、人様を得させるという仕事ではあるんですけど、これも先ほどの理念とね、非常に絡んでまして、まあ、もちろん痩せたいという人もね、いるとは思うんですけども、ただ目標を達成するだけではなくて、痩せるってことどうなのかっていうことを考えると、結局幸せになるためなんですね、はい、ですので痩せることに成功したら幸せになる人が増えるわけですから、やっぱり社会が明るくなりますし、まあ、健康な人が増えるわけで、やっぱ生活習慣病とも関係が深いですから、今国の国家予算もね、まあ、医療と福祉と合わせると3分の1ぐらいはもうそっちで持っていかれてしまっている状態ですので、まあ、やっぱり病人が減ったら国も助かるというところがありますし、やっぱり健康で死ぬまでね働くことができたら自分も幸せだし、周りの家族も幸せだということがあるので、まあただ単に痩せるという仕事ではありますけど、奥を考えたらですね、多くの人たちのまあ幸せとまあ幸福に役立っていると、さらにいくとですね、その国の発展まで関係があるだろうというふうには思っているので、非常に意味のある仕事だと自分では思って進めてますね、
はい、そうですね。これ数値目標と一方で大義名分、ということですね。この2つはちゃんと用意しておくということがすごく大事だと思いますね、で最初何やっていいかわからないんだったら収入目標だけでいいです、収入は欲しいでしょうから、で全然そういう考え方で成功してる人いっぱいいるんで、別に恥ずかしいなんて思われずに、具体的にあそこまで行きたいっていうふうに思われて、でその行くためには何したらいいかという考え方で、次の自分のやり方をだんだん決めていってもいいです。
そうですね、
で逆にこれはやりたいってはっきり出てる人がいたら、そう明確にした上で、じゃあそれでどこまで数字でいきますかということを後で考えてもまあいいということですね。
そうですね、
はい、まあそんなことですね。だからこれ最初の段階でモチベーションどうしたらいいんでしょうかという質問多かったんですけど、モチベーションを得るためにはですね、いろんな角度からこの自分の目標とか理想を考えておくといいです。どういうことかというと、まあ、今言った大義名分と数字が出たと、で次にですね、そのじゃあ何のために自分はそれがやりたいのか、なぜやりたいのか、という質問も自分に投げかけておいて、ちゃんとその答えを作っておくということですね。なぜあなたは富の伝道をそんなにやりたいんですかとか、なぜあなたはその年収をそこまで上げたいんですかということもですね、ちゃんと自分に問いかけて、その答えを自分なりに作っておく。私はこういう理由でこれをやりたいと思ってますと言える自分にしておくということがすごく大事で、なぜかというとですね、自分の理念っていうのはいろんな角度からツッコミが入ると思ってたりです、やってるうちに、ある程度成功してきたらどこかからツッコミが入るんですよ。あなたなんでそんなにそれをやろうとしてるんですかと。その時なんでなんでしょうって言ってたらガラガラと崩れていきますから、どの角度から突っ込まれてもいいように先に自分で突っ込んでおく、先に自分でいろんな角度で私は何のためにこれをやろうとしているのか、そういうことをですね、自問自答しておくと、なんていうんですかね、その自分の目標とか理念が筋金が入ってくるんですね。
そうですね、
どこに出しても恥ずかしくないようなそういう理念ができてくると、それ自体が強い磁石になって その後の頑張るため の、うん、あのこの牽引力になりますから、
うん、そうですね、
まあそんな風に考えられたらいいんじゃないかなと思いますね。
まあちょっとね、補足というなるかどうか分かりませんけども、まあモチベーションを維持するっていうことでは、あの理念も必要ですし目標も必要なんで、うん、まああんまり目標遠すぎるといけないので、うん、やっぱりあの目標はちゃんと細分化してですね、うん、あの作業工程までに分解してですね、うん、それぞれにあの達成できたという達成感があれば、それはそれでやる気が持続すると思いますね、うん、自分はできたんだという気持ちがやっぱり大事だと思いますので、うん、まあ、目標を一旦決めたらですね、うん、そこに至るまでにどうしたらいいのかっていうのは、まあ、道順が見える場合は、うん、それを項目別に分けてもらって、うん、それをいつまでにやろうとかですね、うん、どういう状態になれば成功っていうのを自分で決めて、うん、それをあの追いかけていくという形がいいと思いますね、う
ん、なるほど、はい、いわゆる区間目標みたいな。
そうですね、
はい、ですかね。大体多くの人があの一声1億円、うん、ね、収入を上げたいと、
そうですね、
例えば言う人は結構いらっしゃるんですけど、じゃあゼロから始めて、うん、初年度で1億いけるかというと、うん、無理ですよね、
まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなと思いますね
よほどのことやないと、初年度は例えば、まあ、とにかく300万円、うん、収入を上げるとかですね、うん、とにかく初年度頑張って300万円いくとか、2年目でもいいんですけどね、うん、初年度はまあとりあえずゼロでもいいんだという考え方も私はありだと思うんで、1年ぐらいはとにかく潜ってでも頑張って、2年目は300万円いくと、3年目はそれ頑張ってあの1000万頑張ってみるとか、もっと刻んでもいいんですけどね、3年目は500万で、そんな形で1億に行くまでの間にも区間的な目標を毎年決めていきながらやるとか、まあそんなことですかね。
そうですね、まあ、ちょっとあのまた老婆しながらもう一つアドバイスがあるんですけど、うんうんうん、あの目標と理念ということでは、うん、あのこれを考えておくとですね、実際仕事を始めてみるといろんな人と関わりが出てきますし、うんうん、いろんな話が来るんですね、うんうん、で自分が目立てば目立つほどいろんな話が入ってくるということがあって、うんうんうん、船さんこれをやったら儲かりますよとかね、これをやったらすごくいいですよっていう話が、うんうん、あっちもこっちも入ってくるんで、うんうん、それにいちいち対応してると、うん、自分は何やってるのか分かんなくなってくるんですね。ですので最初に理念ということがあるので、うん、自分は何のためにやるのかっていうところが見えてないと、うん、他の人のうまい話に乗っていってですね、いつの間にか方向が変な方向に行ってしまって何やってんだろうっていうことになってしまうことがね、ちょっと危険性としてはあるので、うん、あの自分は何のためにやってるのかっていう企業理念をですね、うん、あのやっぱりしっかり考えておいた方がいいなと思います、うんうん、あともう一つあるのはですね、あの自分の理想のライフスタイルっていうのが結構大事かなと思っていて、うん、私も起業しても何年か経ちましたが、やっぱりいろんな話が来ると、うん、あのあこっちで儲かるようになった、こっちで収入が入るようになったっていう風にやってるとですね、うん、やっぱり収入が入るところの一生懸命やるようになるんですけど、うん、でそれが突き詰めていくと果たして自分がやりたかったことになるのかということを考えるとですね、結構違う方向に行っちゃうことがやっぱりあるんですね、うん、まあ、例えば私なんかは今自宅にこもってやってますけど、うん、あんまり人前で あっち行ったりこっち行ったり出張があるっていうのはね、めんどくさいから嫌なんですよ、うん、ですのでできれば自宅完結でやりたいですし、うん、まあ、たまにセミナーやったりするのはいいかなと思うんですけど、あんまりあっちもこっちも飛び回るような仕事はしたくないっていうのが正直なところなので、うん、まあ、自宅で完結したいんですけど、でも気をつけないとそういう仕事が入ってくるんですよね、やっぱりね、うん、で収入が出てくるとやっぱそれを続けたいっていう気持ちが出てくるので、うん、それを自分の理想のライフスタイルは何なのかっていうのは考えておかないとですね、うん、危ない方向に足踏み入れることがあるので、うん、ちょっとねそれは考えておいた方がいいのかもしれないというふうに思いますね、
はい、まあ、そういうことで、あの自分が何を目指すかっていうのはですね、いろんな角度からあの考えておくのがおすすめです。でただあのシンプルに言うんだったら数字のところと、それから大義名分、うん、この2つぐらいはあのまずあの考えておくということですね。でどっちか片方だけでもいけないことはないです、はい、まあ、そんな風に、考えられたらいいんじゃないかと思いますね。あとそうですね、うん、目標っていうのがこう見えてくると、あの今の現状、自分が今どこにいるのか、ということもですね、ある程度見えておいた方がいいと思うんですね。であの例えば目標が達成された状態を100とした場合に、今自分は何点の ところにいるのかとか、うん、いうようなこともですね、考えておくことが、おすすめですね。例えばこれから富士山に登ろうと思っているときに、富士山の頂上を見張るかして、あそこまで行くんだと、で今自分のいる場所が全くゼロなのか、あるいは少しまあ登ってるのか、まあこういう考え方ですね。例えば私が起業したのはまあ2015年の10月ですから、実質は、まあまだ始まって3ヶ月ちょっとなんですね。ただまあゼロかというと、私の場合はもうすでにメルマガとかやってたんで、メルマガやってる時に独立しようと思ってたわけじゃないんですけど、まあこういう情報関係で知恵を富に得るということはやってたんで、自分はゼロという意識はなかったです。だから皆さんに今ゼロから始めて1年ぐらいかかりますよと言ってましたけど、私はもうちょっと2合目3合目まで登っている自分というのを意識してたんですね。でもまあ人によったら本当ゼロであるという考え方もあるかもしれないし、あるいはですね、こういう考え方もあるんですね。ブログは全然やってないんだけれども、ただ自分はいろんな経験をしてきたんで、その経験の分のところまではもう登ってるかもしれないと、例えば自分は、まあ、3000メートルの山を登るのにゼロかと言われたら、よく考えたら1000メートルぐらい来てるかもしれないと、こういうふうな考え方をですね、自分で見てもらって、なんていうんですかね、今の自分の持っている能力の棚卸しをすると、なんかね、皆さん結構簡単に今何にもありませんって言うんですけどね、本当に何もないんでしょうかと、もう一回聞き直したい気持ちがあるのは事実なんですね。
そんなはずないですよね、
あなた本当に何 の, 持ち合わせもなくて、丸裸ですかと言われたら、いや棚卸ししたらいろんな経験持ってますとかね、あるんで、やっぱそれを出してみるってことですね。だからもしお金に例えたら、1000万円のお金を得るのに、今持ち金ゼロですかって言われたらね、あんまりありませんっていうぼんやりした言い方じゃなくて、まあ、あれ金、ね、全部出してみたらね、今56万円ありましたとか、そしたらそこがスタート地点ですから、そうですね、今自分がどれだけのものを持ってるのかっていうのを常に測りながら登っていくっていうのがやっぱおすすめなんですね。まあ、なんでかというとですね、私はこの起業する人たちに家計簿をつけるっていうことを結構おすすめしてて、自分でもこうやってつけてるんですね。だから大きいお金が入った時もつければ、100円200円 の, 何かを買った時も全部つけてるから、今いくら持ってるかっていうのが、まあ、1円単位まで掴んでるわけですよ。そうすると何がいいかというとね、今現状の位置がはっきり分かるから、それで例えば資産1億まで頑張りたいとなると、あといくら残ってるなっていうのがいつでも分かるわけですね。ところがこれどんぶり勘定にしてた時期私もあって、長くあって、あんまりそういうの好きじゃなかったんで、実際性格的には、だからまあ適当にあるだろうって思ってるとですね、その現在地がはっきりしないんで、なんていうんですかね、これ1億行きたいと言ってもなんかね、遊び事みたいに思えてくるんですね。今いくらあるのか
実感が伴わない、ね、
実感が伴わないん で,、でありそうな気持ちがするけど、ちゃんと見るの怖かったりしてね、思った以上に少なかったりする、
意外と少なかった、
甘い方にずれますから、ところが自分の今いる位置がちゃんとはっきり認識してると、なんていうか、どっからスタートしてもね、足場がしっかりしてる感じですかね、現実感があるというか、だからそれはお金に限らず自分の持ってる能力に関しても、まあある程度棚卸しをしながら今どの辺にいるのかということは、よく考えておかれるといいかなと思いますね。
まあ、目標に関しても、まあ、私もいろいろサポートは、ね、する予定なんですけども、まあ、関連商法は、ね、結構あるかなと思うので、まあ、インターネットビジネスの場合は日進月歩の世界で 書店で売ってる本っていうのはちょっともう古い情報だったりすることがあるんですけども、うん、まあそうそう大きく変わるわけでもないので、うん、大体どういうようなものがあるのかっていうのをちょっと勉強しておくっていうのも目標を見定める上ではいいと思いますし、うん、自分の現状がどこなのかっていうのもね、まあ、分かりやすいのかなと思うんで、うん、実際ないとないと何が必要なのかなっていうのが分かってないと、まあ、漠然としてると思うので、うんうん、まあ、書店でもいいですしネットで調べてもいいかもしれませんが、うん、インターネットで仕事をするっていうのはどういうことなのかっていうのを、うんうん、学んでみるといいのかなと思いますね。
なんか具体的におすすめの本とかもしあれば。
そうですね、まあ、結構インターネットビジネスの世界の人たちは気を方変が激しくてですね今は無縁なすっていう人もね結構いるので、まあインターネットビジネスそのものよりはまあそうですね、パソコンの使い方とか大雑把に書いてあるようなものをとりあえず読む必要もあるのかなと思いますね。技術的なところはね教えてくると思うので。
なるほど、なるほど、そうですね。
何か参考書が出てきそうですね。
結構女性の方がアンネブロキゴイズ多いですよね、で私がたくさん読んだ中で女性が読んでも難しくなくてすごく参考になって収入が稼げてるイメージが得やすいという意味では、この人ですね、普通の主婦がネットで4900万円稼ぐ方法という本があってですね、これフォレスト出版、まあ、インターネット関係の成功者はよく扱っている出版社でね、フォレスト出版、山口智子、智子っていうのは月2つと書く智子なんですかね、この人の本なんかはね、まあ、読みやすいしすぐ読めるし、最初に読むのにはいいかなと思いますね。でどこがいいかというと、この本はですね、ゼロから始めた人の本なんです。でこの人はリクルート出身で、まあ、言ってみると私の後輩なんですね。
あ、そうでした。
はい、まあ、顔は知らないですけど、私もリクルートにいたんで、で自分で出産退職して家にいたんだけど、まあ、マレッジブルーになっちゃって、で何かやらないともうなんか家にいるだけでは本当ブルーになっちゃうんで、ゼロから始めた人がですね、どんな風にしてネットで稼げるようになったかという、まあ、物語的なものもついてるんで、まあ、こういうものをちょっと読んでおくとですね、やっぱりなんか自分に立場が近い、まあ、年齢は違うにしても今自宅にいらっしゃる女性多いと思うんで、はい、そういう方々がですね、こういうものをちょっと知っておくと逆に船田さんにいろんなことを聞くときでもイメージ湧きやすいと思うんですね。
そうですね、は
い、今ある、まあ、塾における副読本みたいな位置づけとして、
そうですね、まあ、特におすすめの本っていうのは書いてはいないんですけども、うんうん、まあ、こういう書店とかネットで調べると、うん、まあ、主婦がね、インターネットで仕事を得ましたっていうのは割と見つけることができると思うんで、まあ何でも読んでみると参考になる部分はあると思いますね、
うんうん、まあ、いわゆるドラッカーを読んだりとか、
いや、ちょっと
シュンペーターを読んだりとかね松下幸之助を読んだりとかっていうのもいいんですけど、それだけだとね、うん、ちょっと事例が遠すぎて、
うん、そうです
ね、アップルのスティーブ・ジョブズの話をね、うん、IT だからって読んでもね、うん、ちょっと事例がスケールが違いすぎるんで、うん、そういう大きなスケールの本を読むのもいいんですけど小さなスケールを読むのもおすすめ、
うん、はい、まあ、自分の身に近いという
ですね、小さなスケールのものも読んでおくとですね、よくて、私はよくアパート経営するときにはこの本を勧めてるんですけどね、この鈴木百合子っていう人が書いてるね、これダイヤモンド社ですけど、専業主婦が年収1億のカリスマ大家さんに変わる方法っていうのがあるんですよ。
なるほど、
はい、でこれ何でもないサラリーマンの奥さんのおばちゃんが、アパートを経営して今や年収1億になってるという話でね、で事例としては小さいんですけど自分に近いじゃないですか。
近いですね、
で近い事例の方がね参考になりやすいんですよ、
う
ん、
そうですね、
だからこれ歴史に残る本じゃないと思いますけど、うん、こういう何か具体的に、お金を稼ごうと思うときには自分に近い事例の本もちょっと読んでおくのがおすすめですね、
うん、そうですね、
うん、大体そういうのは年収1億とかね、うん、4900万とかね、うん、100万とか数字が載ってますから、
そのぐらいですね、
やっぱりね、はい、そういうものを参考になさったらいいんじゃないかと思います、はい、さあそれで
44分、
もうちょっとですかね、あとそうですね、現状がそういう形で、まあ、分かって、まあ、いろんな人の事例も得ながらやっておくとですね、当然次出てくるのは現状と理想のギャップですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、必ずギャップというのが現れると思うんで、うん、まあ、そのギャップの考え方なんですけど、まあ、まずギャップを意識するっていうのはすごくね、いいことだというふうに思ってほしいんですね、うん、今自分は麓に立ってて、3700メートルの富士山登ろうとしてると、うん、標高差3700メートル、遥か遠い、
遠いですね、
それでも全然構わないんですね、うん、今そのギャップがそれだけある、そのギャップを意識するからこそこれから山登りできるんで、うん、遠いとか近いっていうのはね、あんまり気にする必要はなくて、うん、どれぐらい目標にまでギャップがあるかは知っておいていただきたいと思います、
う
ん、
そうですね、
で人によってはあまりに大きすぎる目標を立てたんで、うん、そのギャップは生きてる間には埋まらないでしょって人もいますから
ちょっと気が遠いです、
ね、結構今主婦で、うん、何の仕事もないしブログもやったことないんだけど、うん、生涯で100億ぐらい、得たいと思ってますと、うん、で年齢はあった今62歳ですとかね、うん、平気で言う方いらっしゃるんですけど、うん、ちょっと無理かもしれませんね、う
ん、何もないんでは難しいですよね
ありますよね、だからそのギャップを見た上で、まあ、地上に命がある間に、うん、そのギャップ埋めれるかどうかは ね、
そうです
ね、これは常に意識しておいていただきたいと思います、うん、はい、ただ逆説で言うとネットでやる場合は思った以上に稼げる可能性あると思います、
うん、そうですね、
はい、普通のサラリーマンの年収ぐらいはすぐに超える可能性はある世界ですから、そういう意味では結構ねやれることは大きいと思いますね、うん、でそのギャップがあった上でですね、やっぱり具体的にアドバイスしたいのはやっぱりね、ギャップを埋めるためにはあなたの持ってる何らかの生活習慣を変えなきゃいけないと、うん、いうことは知っておいていただきたいですね。
そうですね、
はい、今のままの習慣でそのギャップは埋まらない、
うん、埋まらないですね、
はい、今その習慣を作ってるからこのギャップの、うん、世界に今いるんで、うん、それをこれから埋めていくためには、うん、何らかの習慣の変更は必要だと、うん、いうことは知っていただきたいと思うんですね、で習慣を変えるときにですね、私がおすすめなのはこのネットビジネスで成果を上げようと思ったら一定の時間捻出しない限り無理なんですね、
うん、それは当然ですね、
本当にさあ記事書くのにもさっき言った3時間かかる人もいれば、我々だって5時間とか半年半日かかってたわけなんで、
かかってましたね、
最初はやっぱある程度まとまった時間を捻出しない限り無理なんですよ、うんうん、でも多くの方は結構活動ボランティアで忙しいし、うん、近所の付き合いもあるし、それから何ていうんですか、お役もいただいてるとかね、
うんうん、まあ普通に仕事が忙しい、
いろいろあるんで時間がないんですという方いるんですけど、それ全部両立して、うん、新しい習慣できないですから、
できないですね、やっぱどれかをなくさないといけないですね、
はい、だから何か変えようと思う時には何かをやめれないかっていうのをですね、うん、ぜひ考えていただきたいと思うんですね、
う
ん、
そうですね、
どれも捨てれないから、うん、って言ってね、捨てないまま新しいものを入れるとね、うん、家の中ごちゃごちゃになりますから、
いやもう回らなくなっちゃいますね
でそれこそ体壊しますんで、うん、何か大きな家具を入れるんだったら不要な家具出さないといけない、うん、でやっぱりね新しい習慣を始めるときに何かねやめないといけないっていう考え方は、うん、ぜひ持っていただきたいと思います、うん、例えばですね、これは男性の場合の例になっちゃうんですけど、例えば私が時間を捻出するときにどさっとしてたのは同僚との付き合いですね。
ああ、なるほど、
はい、うん、同僚と付き合いで、まあ、時間を食う、うん、まあ、例えば私は20代の頃に、サラリーマンだったですから、 サラリーマンで新宿で働いてたんで、まあ、同僚が飲みに行ったりするわけですね、
そうですね、
うん、でいろいろあるんですけど、でもね、まあ、飲みにたまには行きますよ、もちろん忘年会ぐらいに行くんですけど、あの週に何回も付き合ってるとね、それは自分の時間作れないですよ、
そうですね、
そしたらもうね、あれちょっと僕はあの酒飲めないんでと、まあ、それも本当は飲めてもね、
嘘の方便ということですね
あ、すいません、できないと、あれマージャンに誘われたらね、いやもうちょっとね、これあの親父の遺言でやるなって言われてるんだと、これはまあ別のある人の知恵なんですけどあのおじいちゃん の遺言でやるなって言われてるとかね、言って不義理をしてでも、自分の時間を作ってくださいね、それはあの全部それも聞かないとみんなからつまはじきにされるし、しかも何やらなきゃいけないって言い始めると時間足りなくなりますから、だから何かであの捨てられて、あの人はもう不義理な人だって、もしね万が一あの一部で陰口叩かれたとしても、もうそれはもうね代償の法則だと、何かを得るためには何か代償で差し出さなきゃいけないと思って、あのそういう時間をね作っていただきたいと思います、
本当にその通りですね、
とにかくあの繰り返し強調したいのは、まとまった時間をどう作るかっていうのが、あなたが知恵をアウトプットして富を得れるかどうかにかなり密接に関わるんで、
そうですね、
まずはね、そういうあのある程度まとまった時間をどうやって捻出するかというところで、自分の一日の時間を見直してほしいですね、
まあ、その話もね、補足になるかもしれませんけど、私も最初は会社員としてね働いてましたの でその中でもあのインターネットを使って起業したいという気持ちは持ってたんですが、いかんせんやはりね、男性で中堅どころですから忙しくてですね、まあ、朝は普通に8時にはね行ってきますって出勤してですね、帰ってくるのはもう9時10時の世界ですので、で、まあ、遅い夕食をとってですね、奥さんの話を聞いたらもう11時12時の世界で、もうあとは風呂入って寝るしかないという世界で、何をどうしたらいいのかというところがあったと思うんですけども、それでずっと気持ちだけあってね、半年経っても何も進まないって思った時にですね、これじゃいけないと思ってですね、やったのが早起きですね、まあ、多少早く寝ないといけないってところがあるんですけど、人間の体の生理としてやっぱ12時前に寝ると比較的睡眠時間短いで済むとかですね、あと私ダイエットの方も詳しいので、夕食を軽くするとですね、消化の方が負担が減るので体がよく休めるようになって、早起きできるようになるということもあるので、ちょっと夕ご飯を減らしてでもですね、少し早めに寝るようにして3時間早く起きるみたいな感じで。
3時間、何時頃起きてたんですか？
いや、私は7時ぐらいに起きることが多かったんですけど、その時はもう4時起きを目指して、ちょっとね、映画の影響もあったんですけども、何かをねやるときにはね、覚悟を決めてやらなきゃいけないという話を決めて、睡眠不足で死ぬことはないというふうに聞かせてですね、私も寝不足には弱いタイプなんですけど、とにかくこのインターネットで仕事をする基本の工事をやらないことには一歩も進めないからと思ってですね、まともった時間を取るためにはもう今の現状だったら早起きするしかないと思って、眠い目をこすりながらですね起きてやることによって、メールマガジンを発行するシステムを作り、自分のホームページを作るシステムを作り、何にもわからないブログをね、一からどうやってやるんだっていうのを勉強するっていうのをやって、まあ3ヶ月くらいかかりましたけどね、それでなんとか形になってスタートができたという感じで、やったこともあるので、まあ、男性であればですね、仕事が忙しいとかいろいろあると思うんですけど、まああんまり長期間ね睡眠不足続けるのは良くないと思うんですけど、2ヶ月や3ヶ月くらいちょっとまとまった時間取らなきゃいけないって時があったらですね、少し早起きをしてやるぐらいの決意は必要かもしれないなというふうに思いますね、はい、まあ、工夫すればそんなに体に負担はないと思いますので、
そうですね、ですから、まあ、まとめてみるとギャップを埋める必要はあるわけですね、夢を実現しようと思ったら、
そうですね、
現在地から目標地点までのギャップをこれから埋めていく必要はある、その時にはその何か新しい習慣を始める、まあ、多くの場合は知恵をアウトプットする時間、習慣でしょうね、ブログを書く習慣、そういったことになると思うんですけど、あるいはそれを勉強する時間、でそれを何か一つ付け足すときには一つ何かをやめるっていう考え方をですね、重要にしてほしい、何度も言いますけど代償を払うと、で何かを得るため何か捨てなきゃいけないという 考え方をですね大事にして、何一つ捨てたくないのに新しいことをやろうという人が大体挫折しますから、
うん、そうですね、
はい、時間が足りなくなって、
結局やろうと思ったけどできませんでしたっていう感じ
で、そうですね、それはあの赤字体質と同じなんで、時間による赤字ですよね、
そうですね、
だから何か一つやろうと思ったら一つあるいは二つやめるみたいな、割愛するみたいな考え方を、まあ、大事にしていただければなと思います。であともう一つ私の方からもし申し上げることがあるとしたら、結局知恵のアウトプットするということは何か思いつかなきゃいけませんよね。
そうですね。
で何か思いつくのはですね、そのなんていうか今からパソコンを打つという時から思いつこうと思うんじゃちょっと遅いという考え方をしてほしいんですよね。あの例えば私の場合1日に、まあ、あの1記事多い時は3記事ぐらい、記事書きますけど、あのパソコンの前に座ってからかあの思いつこうと思うことはないんですね、あのその前段階で思いついてるわけです。例えば朝は朝風呂に入って20分間ぼーっとする中で何らかのテーマを思いついて、お風呂から出た頃にはこれについて書こうということはもう決まってると。でそれからその実際の作業にはまあ1時間2時間かけますけど、あの思いつく時間というのは別途持ってる。であるいはそれが終わったら散歩に出て、散歩でぼーっとしながら歩いてるんですけど、まあ、でもどっかでなんかふとね、あの、まあ、飛んでるアゲハチョウを捕まえるようになんか、あ、なんか思いつくと、でこれについて書こうかなと、書けるかどうかはやってみないとわからんけど、まあ、これについて書きたいなっていうぐらいのテーマを持って帰ってきて、でそれを念頭に書く。でそれはまあ人によってね、あの通勤時間の途中の電車の中では必ず何か考えるとか、あ、それは工夫があっていいと思うんですけど、
そうですね、
なんかあの思いつく時間っていうのはまあ、あえて言っちゃうともうね24時間体制なんですよね、
それはありますね、まあ、メモ帳付箋はあちこちに置いてありますので寝てふっと目が覚めた時に思いつくこともありますし、トイレ入ってる時もありますし、あの電車乗ってる時もありますし、他の人の本読んでる時は当然ありますよね。もう思いついたら書いとかないと1分後には忘れてますからね、本当にすぐ書き留めるというのはやってますね。
これはいわゆるなんかね、あの労働の切り売りと違うところなんですね。
そうですね、
あの知恵のアウトプットっていうのはもっとその全人格的な仕事なので、あのなんかね、あの2時間タイムカードを押してその時間だけ働くっていうんじゃなくてね、実際はあの常に何か得ようっていう気持ちを持ってた方がいいんですね、
そうですね。
で、まあ、それがね辛いっていうふうに思うかもしれないけどね、実はそうじゃないですね、あのいつも何か素晴らしいものをアウトプットしたいと思って街を歩く、ショーウィンドウを見るときも何かそこから得れないかなと思ってる、あるいはその映画館でスターウォーズ見るときでも、なんかこれから発想できないかなと思ってる、で、なんかそんなことすら思ってないときにふと思いつく、でこういうものをメモして、でその内容をパソコンの前に座って書く。だから言ってみたらね、本当ね、まあ、寝てる時間も入れれば24時間で、実際ねこれはちょっとスピリチュアルな話になるんですけどね、あの世の世界でも本当にあの高次元世界に入ってくると、いわゆるね、まあ、梵天と言われてる世界、分かる人には分かる話だと思うんですけど、7次元の上段階にある梵天の世界になると、仕事即自分っていう境地になるわけですね、つまりもうその人はもうあの世に帰ったら昼も夜もないんですよ、ずっと仕事なんですよただそれが辛いかというと、もうそれ自体に喜び感じてるというか、それがもう自分自身であるっていう気持ちになってる、まあ、何もそんな余暇も何もやめてくださいというつもりはないんですけど、どこかにですね、その一日のあらゆる時間の中で何か発想しようと思ってると、でそれはもう一瞬なんですね、一瞬なんかおっと思いつく、でそれは本当になんか受け取るに近いような形かもしれないんで、なんか努力してひねり出すというよりはなんかふと思いつく、それを忘れないようにメモしとく、そのメモを持ってパソコンの前に座って、それからが作業。
そうですね、
だからなんていうんですかね、思いついたのは一瞬なんだけど、それを文章にするのに1時間かかるみたいな、なんかそんなイメージなんで、 ちょっとね、なんかいわゆる労働を切り売りしてお金を、あのお給料もらってる感覚とはちょっと違うということも知っていただきたいですね。うん、
違いますね、明らかにね。あのちょっとしたね、思いつきがどのぐらい富を生むかわからないところがありますんで、ふと思いついたことがですね、100万円になったり1000万になったりするということがあるので、まあ大変だと感じる人もいるかもしれませんけど、実際やってる私たちからすればですね、アイディア一つで1000万か、美味しいなという感じがしますよね。ですので、なんかいいことを思いついたら、いやラッキーというふうに思ってですね、あのこれは忘れないでおこうってしっかりノートに書いておくという感じで、常にキャッチするという感じで受け取る姿勢は常に考えてますね。
そうですよね。例えば具体的にあの大晦日にフランスさんとちょっと話し合った時に、あの新しいこう、ね、あのボーナスを作ろうと、3つぐらい作ろうって決めて、あの急遽作ることを決めて言って、 ね、それから半日の間に、まあ、次の日まで言って10個ぐらい、これ数百万上がってますからね、あれで
申し込みがあれでどーっと来ました、
あれで来ましたね。
あのちょっとした、ね、話し合いで、いや、あの友の姉さん、あの年末で締め切りはいいんだけど皆さん出かけてる人多いから
とか、ね、あれもありましたね。
ありましたし、
あれも数十万になりましたね、
あれでもね、なりましたし、あのちょっとした言葉の一言でですね、はい、じゃあそうしましょうかって、はい、全然手間かかってないですもんね。
そうですね、
はい、それで収入上がるという不思議な世界なので、これはやったらやめられない世界ですね。
そうですね、うん、だから本当あの思いつくっていうのが財産なんで、これはなんかね、辛いことだって決して思っていただきたくなくて、あの楽しいことなんですね。
楽しいですね、
で、あの実際それを形に表すのにパソコンの前に1時間座ったりね、2時間座ったりするんですけど、その時に、ね、初めて考えるということでは決してないと、普段の24時間ずっとアンテナはずっと出してて、どっかでね、一瞬でも24時間のうちほんの1秒か2秒でもひらめいたら、それが仕事になっていくというようなイメージをですね、持っていただいて、
まさにその通りですね。
これね、何にもアイディアなくてパソコンの前にね、夜の11時から座ると辛いと思うんですよ。
いや辛いです、お尻痛くなるんですね本当に。
もう何にも思いついてないのにパソコンの前で永遠考えたら、それだけでね、それ2時間苦行になると思うんで、そうではないという感じは持っておいていただきたいなと。
そうですね、
ですね、
まあ、あとはあの時間の分配っていうのもありますけど、やっぱ先ほど言ったようにね、仕事から帰ってきてくたびれた頭で考えても何も出てこないっていうことだと思うので、やはりいい発想を得るためには、あの体とあの脳のね働きの方もリフレッシュしてないといけないので、やっぱりそういう思いついたり受けたりするのは、あのそういう時間を用意した方がいいかなと思いますよね。いつもくたびれ果ててる時に考えたってやっぱりいい感が出てこないので、そういう受け取る時間は一番いい時間を、まあ、短時間でもいいので、この時間で考え事をするとかですね、考えておくと効率が上がるかなと思いますね。
そうですね、もうそういうことで言ったら私の場合はもう2箇所ですね、ほぼ、あの風呂に入ってる時間か、あの散歩してる時間、ほぼもうそこで発想してます。
私も散歩は非常に効果的だなと思ってますね。あのやっぱり散歩してると普段考えないようなこともやっぱり思いつくこと多いですから、やっぱ散歩で私は相当稼ぎましたね。
そうですね、まあ、昔からね、ギリシャ時代から逍遥学派って言って、あの歩きながらいろいろ発想するんで、あの偉大な哲学者出てますからね、はい、であの西田喜太郎がね、京都大学のお寺に哲学の道で作って、そこ歩きながら世界的な哲学をね出してますから、じゃあこの辺で一応1時間は越しましたん で、なんか最後に言い残したことがあれば、超初心者に向けて、
まあやっぱり始めてみなければ分かりませんよというところがあるので、まあ飛び込んでみることが大事かなと思いますし、まあいろいろ躊躇してる暇があったらさっさと始めてくださいというのを、言っておきたいなと思います、
はい、じゃああのアメグロ企業塾の塾長からの言葉でした。はい、はいはい、じゃあそういうことで皆さんぜひ頑張ってください。
はい、頑張ってください。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。